始まりました。水曜オリジンアワー、お相手は朱里之介と
ケンサージです。
よろしくお願いします。10月30日水曜日でございます。
そういうことになってますね。
はい、
今日はじゃあ収録ですか。
収録でね、10月23日の水曜日に、収録をしているというね、各月で、今月は生収録とね、なってる、感じになってますけど。
なんででしたっけ、なんで。
これがですね、はい、今日は、僕が、まあ前、オリジンアワー月曜日やっていた、キャンさん、なんで今 YouTube の皆さんに缶コーヒーファイヤーお届けした今。
もうなんか乾杯したいな
コーヒーで乾杯、渋すぎるでしょ。まあこのオリジンアワー前月曜日担当してた、まあ作家のキャンひろゆきさん、
はい、キャンさん、
はい、はじめまあ他のカメラマンさんとか、ディレクターさんとかと一緒に台湾に行くという
業界の人
とことになりました。はい、まあ僕が
知り合いの方ですか、キャンさん以外に。
はそうですね、まあ現場で一緒になったりとか、
どこかの制作会社の方。
制作会社ですね。
へえ、
まあ、制作会社を、まあ、やってる方だったり、またカメラマンの事務所、まあ、ほぼほぼ個人でやってたりとか。
なるほどなるほど。
いう感じの、まあ人たちと一緒に、まあ、台湾に行くっていう
台湾
ことになって、台湾で、いえいえ、すごい江戸っ子。
チャイニーズ台湾ね。
いえ、チャイニーズ台北を言うなら。
はい。何ですか、また。
なんか僕が中国語を今勉強してるじゃないですか。
あ、はいはいはいはい。
まあ、それの流れで、まあ、多分芸人誰誘うってなった時に、まあ、何番手かに引っかかったんじゃないですか。
なるほど。
じゃあ、あいつ誘ってダメ、あいつ誘ってダメってなって、あ、そういえばあいつ中国語勉強してたみたいですよ、誘ってみますかみたいな流れで、まあ、誘われたっていうことだと思いますけど。
なるほど。あ、ちょっと業界の人たちで行ってみようみたいな。
だと思います。もうただ遊びで。
あ、そうなんですね。
はい、
あ。へえ。
いやだからこれがもうやっぱり僕も中国語を勉強して、でここでもまあ接客とかで、まあ、ある程度使ってたりしてるんで。これであっちに行って、まあ、この業界の人たちと一緒に行くわけですから、そこで少しでも喋れるジラさえできれば、
はい、
沖縄でのこのビジネスにつながるんじゃないかなっていう目論みあるわけですよ。
いや旅番組とかね、
はい、
沖縄の人に台湾を紹介する旅番組で、
はい、
いやここへ来てください、面白いですよ、美味しいですよとかそういうのができると、
はい、
なるほど。
あいつそういえばなんか喋ってたなみたいな感じで少しでも、なんかそのまあ旅行ですけど爪痕を残しきれれば、
なるほど、
これはいけるんじゃないかとちょっと意気込んでるん
ですよ。ボケも僕喋れますよって散々オープニングで言って、
はいはいはい、
で実際このなんか注文しようとしたら、
はいはい、
相手の人がえっていう顔するっていうパターンが
恥ずかしい
っていうやつね。これもつかみも完璧じゃないですか。そして
そのパターンもいけますし、できないっていうパターンもいけますしね。
なるほど。
最悪。
じゃあ今頃行ってるわけですね。
もう今頃、はい、僕は台湾から
帰るですか。
帰る頃ですかね。
あ、帰る
月か水で、
今日30日にじゃあ帰ると
。30日に帰ってくるっていう予定でやってますので。
2泊2泊
2泊ですね。
どこ、はい、どこ行くんですか。台湾の、
台湾の、多分2泊3日なんで、台北じゃないかなっていう話になってて、
おお、
はい、だからまあでもこのなんていうんですか、話聞いたらどこに行くとかは、まあ、特に決めないみたいな感じらしいですよ。
もう本当に旅を楽しむパターンの旅なんだ。じゃ
もうただ泊まる場所は取って、であとはまあどこ行きたいどこ行きたいっていうのをその場で決めようみたいな感じらしくて、ただちょっと行きたいなと思ったのが、今日たまたまこの魚屋でバイトしてるじゃないですか、
はいはい、
お客さんで、まあ、台湾のおじさんが来て、で俺今月、台湾行くよって言ったんですよ。
おー、ちょっと言ってください今。
お、じゃが言うわ、ちゅ、台湾って言ったんですよ。
おー、すげえ、
そしたら、なんか、おー、なんか、ジェンダーみたいな、本当みたいなって、で、LINE 交代しようってなって。
おー、すごい。
その人は、台中って言ってたんですよ。まあ、台中。
ああ、なるほど。台北、台中、台南のうちの台中、ね。
台中。はい、だから台中だけど、もし台中来るんだったら紹介するよみたいな感じで。
すごい。
はい、だから LINE、友達が出てきて、ラインパンヨができたんですよ。パンヨは友達っていう、はい、
名宝みたいな書いて、
そうそうそう、
名宝の
名宝の名に友でパンヨ。
すげえ。
はい、あ。だからちょっとおじさんとライン友達になっちゃって。
すごい。
だから楽しみですね。また、 このケイジャーさんと一緒に行った時の。
いつ以来ですか、台湾は。
ケイジャーさんとこの信徒3名で行った時以来なんで。
あ、そうなんだ。
もう
3、4年ぐらい
ぐらい経ちますかも、パスポート見たらギリギリでしたね。
いや、ちゃんと確認した方がいいよ。
あ、一応この台湾は大丈夫みたいな。
大丈夫、やっぱり
感じだったらしいんですよ、うんうん、でもただ僕の期限が2020年の何月だったかな、まあ何月かだったんですけど、とりあえず1年は、はい、迫ってたんですよ。
はいはいはい。
で、台湾は1年前でも OK だけど、うん、どこどこの国だったら1年前はアウトとか、なんか、
はいはい、ね、
いろいろルールがあるらしくて、
ややこしいね、はい、ややこしいやつありますね。
そう、だからそこはまあクリアしたんですけど、だから次ネパール行くっていう作戦あるじゃないですか、うん、
はい、
来年に、
うん、
だからそうなった時にまたこのパスポート関係もまた調べ直さないといけないですね、
うん、もう、
まあ、更新するっていうことか、う
ん、更新できんかったも裏ルート使ってね、密入国して、
いやの、
ちゃんと、ちゃんとで、
ちゃんと密入国、ちゃんと密入ってなんだわ矛盾してるんですよ、
難しい、
神の串物句が
難しいな、
難しいですよ、うん、
まあでも、まあ、更新っていうんですか、になるんでしょうね。
ですね。
うん、
そう、だから台湾またね、はみあげ話持ってこようと思ってますんで。
ああ、いいっすね。
あ、そうだ、何か、ケイジャーさんがちょっと台湾で興味があるとかなんか、食べたい飲みたいっていうのがあったら、ちょっと今のうちに行っていただけたら、持って帰ってきますんで、その、この来週になるから11月の。
いいんすか。
はい、一番最初の水曜日。
もう八角が、十角ぐらいの味がする胡椒餅ください。
あ、じゃあ、胡椒餅。
でも、胡椒餅は、でも、あれ、茹でたてじゃないとダメなんだよな。
でも、あれの冷凍があるかどうかですよね。茹でる
っていうの、なんていうの、蒸すっていうのかな。あ、あるのかな。
肉まんだったらあるじゃないですか。
ちょっと待って、外国のこういうのってダメじゃなかったっけ？
缶詰は捨てられたじゃないですか。
缶詰も捨てられたし、肉系ダメじゃなかったかな。
肉が少しでも入ってたらダメなんですかね。
肉はもうあんな何やってもダメみたいな。わからんけど。
郵送はいいんすかね、何なんすかね、
感想は良かったんかな、ちょっとややこしいな。
じゃあ、ジャーキーもダメでした、そういえば。
あ、ダメだった。
はい。
あ、じゃ、なんかあったんだよな、これは。これダメなのに、これ OK なんだ、みたいな。なんかあったっけ、まあまあまあ。まあでも何がいいかな、
どんだけ肉が含まれてるかとかですかね。
食い物はいいか、食い物は。
じゃあ、ふりかけも大丈夫ですか。
あ、ふりかけね。ふりかけもなんかダメっぽく、まあわからんか。そうですね、ご当地ふりかけ。ふりかけっていう文化あんのかな？あ、日本っぽくない？
ああ、どんなかな？確かに。
リンチーリン、リンチーリンの足跡みたいな。
リンチーリンの足跡？
足跡みたいな。
何その、リンチーリン、浅草みたいなところがあんの？
わかった、
北野武史で言うところ。
我々が、前、うん、夜市行ってから T シャツ買ってサインしたさ。
はいはい。
あそこのおばちゃんのサインをもう一回もらってく
る。いや、難しさよ。あれで、あっちのおばちゃんのサインもらったんでしたっけ？
おばちゃんか周りの若い子たちのサインかな。
T シャツに。
だったっけ？
あ、そうだ、そういえば、
うん、
その僕たちが台湾行った時に、
はい、
なんかこの T シャツってバカにしてたやつあるじゃないですか。極度乾燥って漢字で書かれてて。
お前が絶対これ買いたいって、お前が一番おすすめしたやつ
だ。俺が言ってましたっけ、
うん、
極度乾燥で、
うん、
なんで、ひらがなで乾燥しなさいとかなんか、
なんか
みたいな感じで書かれてる。
なんか、うん、
わけわからないやつあったじゃないですか。うんうん、あれが、
うん、
めちゃくちゃ沖縄に来る、
うん、
台湾の人ですかね、まあ、中国か分かんないですけど、
うん、
その中華圏の人でつけてる人がすごく多くて、
うん、あ、そうなんだ、
ね、これなんだか流行っていればと思って、
うん、
で僕、まあ、先々週東京行ったじゃないですか、
うん、
東京でそれ専門のショップができてたんですよ、う
ん、へえ、じゃあブランドもんだったんだ、
極度乾燥しなさいショップが、
へえ、
なんかこれっていう、
無印良品っていうブランドなのかな、あの名前っていうか、その感想、なんとか感想が。
なんすかね、もうそういう、もう、意味はでも多分ないと思うんですよ、あれって。
いや、聞いた方がいいんじゃないじゃん。何かしら意味があるんじゃない、
ね、そう、だからあの時の T シャツ、実はブランド化されてましたね。
へぇ、ウミンチュみたいなもんかな、ウミンチ
ュ。ああ、かな。それにしても意味がなさすぎるだろっていう。
そうね。
うん、
まあでも俺た、なんかその、意味、その漢字まんまだったら、 やっぱり我々からしたらちょっとあれって思うけど、
はいはい、
そのなんかこう書いて意味はまたこういう意味ですよみたいな、なんかことわざ的なもんがあるじゃないですか、なんか四文字熟女熟女
いや四文字熟女はあのいますけど、
デージ間違ったけど超面白いなと思って、四文字熟女
四文字あ誰が藤原のりかとか、
あいいっすねいいっすねなんかやっぱセックスシンボルいきましたね、やっぱりこうなるとい
いなんでよや、
う
ん、
まあまあでも、うん、そういう意味があるんじゃないですか、なんとか感想は、
うん、まあそう、それはちょっと話しされましたけども、うん、そういうのがあったんですよ、びっくりして、
確かに、
はい、じゃあ
なんかあるんですね、でもなんか
T シャツ買ってきますよ、じゃあ
T シャツもな、
あの T シャツ買ってきても絶対つけなさそうだな、 T シャツさん
はつけますよ俺は、
あマジですか、
あまあまあつける場所はまた多分安買いするための場合かもしれんし
はいはい、
出かけるよとかまあいろいろありますけど、どこに使うか分かんないですけど、はいはい、T シャツとかは着ますよちゃんと、
あじゃあそれこそ
僕も真緑の T シャツにフォレストって書いてある T シャツもずっと着てましたもん外用に、
あこれは何でしたっけ、これも買ったやつでしたっけ、
これちゃんと買ったやつですよ、あ昔ですよ超昔、
あこれ台湾関係なく、
あ関係ない関係ないです、普通に沖縄で買って、
はいはい、
ローマ字でフォレストって書いてある森、緑の T シャツを、
あまさにフォレスト、
もう漢字で森って書くみたいなもんですよ、だから緑の T シャツ着て、
はいはい、
もう別にこれも着てましたから、
はいはい、
いや何でも着ますよ僕 T シャツ好きなんで、
じゃあそれこそいやパンツはどうですか、
あパンツいいっすね、パンツもいいかもね、
はい、この T シャツだったら
もうちょっと金かからんやつでいいよ、全然そんなパンツなんて俺も1万円以上のしか着ないから俺、
いやどんだけセックスシンボルなんすか、
ちゃんと包むようはもうちゃんとやらんといけん
から、いや勝負パンツだらけじゃないですか、
だからもっと全然何がいいのかな、台湾といえば、
うん、台湾といえばですから、
台湾で出会った、
はい、
一番綺麗な人とツーショット写真を見せてほしいそしたらこの YouTube 見てる人にもラジオで紹介できるでしょ、
はいはい、あ、わかりました、
もしくは出会った台湾のタレントさん、
あーいいな、
とりあえず声かければ、
はいはいはい、
綺麗な人かっこいい人もしかしてタレントさんですかって聞いて、
はいはい、
もしよかったら一緒に写真撮ってくださいっつって、
あじゃあタレントさん
か、僕らはだから今大林浩二さんもいるでしょ、
いますよそれは演歌歌手ので
、今木梨昇吉さんも先週も完全にゲットしたでし
ょ、完全にゲットしたんだあれ、うん、勝手に名前出して曲流しただけですよ、
桃心先生もいる、あらゆるジャンルいるから、
いや漫画家の桃心先生、
台湾のスターの方、台湾のスター芸能人の方も僕らゲットする
っていう、これゲットしていきましょう、じゃあ、
うん、別にそれに時間取られたらダメだから、
はあ、
ダメだったらダメでしたでいいんですよ、
はいはい、
チャレンジ企画までいかないけど、
はいはい、
ただまあ、ちょっとフリーな時間あるでしょ、食事してる時とか、
いやこれフリーだらけと思いますよ、
外歩いてる時とか、はい、バス乗った時とか、はい、そういう時にもとにかく
了解です、
撮ってみる、逆もう聞いて話聞いて、
これはじゃあもう一緒に、写真撮っていいですかっていうのはもう言えますんで、
とっても綺麗なんでとか、とってもかっこいいんで、ちょっといいですか、はい、僕沖縄から来た誰々です、
はいはい、
相方がちょうどあの飲酒で捕まったんで、
いやそこまで言わなくていいんですよなんでマイナスから始めるんですか
まあまあでもあれですね、あのこのなんていうの、まあいっぱい暇な時間ができて、
はいはい、
一応そういう声かける時間もあるんですけど、その、はいはい、中国語っていうんですか、
はいはい、
そこもちゃんとじゃあ勉強していってよ、
そうですね、
私だ、まあ、私は誰々はできるけど、そのちょっとタレントさんですかみたいな中国語、はいはい、で写真撮ってくださいぐらいは、
まあそうですね、う
ん、ちゃんときちんとした言葉で、
はいはい、
あっちの中国語っていうんですか、
うんうんうん、
ぜひ楽しみっすね、じゃあそれで僕はいいです、
全然わかりました、
うん、じゃあ無理でもいいんですよもちろん、だからまあ贅沢言えば、だからリンチーリンさんの足跡をちょっとどっかにある足跡をちょっと
贅沢だな
でも今嫁だからね、アキラさんの嫁だから、
あアキラっての誰でしたっけ、そういえば
ザイルさんの、
ザ
イルさん、
あそっか、
嫁さんだから、
はあはあはあ、そうでしたね、う
ん、でも台湾もっといっぱいいるんですよね、やっぱり
何を、美人さんですか、
俳優さんとか、俳優さんとかモデルさんとか、すごい人たちは、
おお、
まあまあでも、はい、それでいきましょう、
了解です、分かりました、
他には何かあれば後で言います、じゃあ浮かべば
あれです、とりあえずツーショット、あでもこれは本当にまあ面白そうだし、
うん、
でそれをにかこつけて、
うん、
僕も、うん、あのバンバン可愛い人と接触できるっていう、う
ん、あなるほど、
楽しみもありますね。要はなんか先輩に言われたからやらないといけないっていう使命感の中で楽しめるというか。
なるほどね。
はい、あ、
うん。できたらその中でどうにかしてフラビットさんも探してほしい。
難しさよや。
久しぶりだねフラビットさん。
いや
強引に。
いや香港頑張れだよ。
まあ、
シャガンジャヨだから。
ジャヨね。
ジャヨ。
うん。まあまあでも。とりあえず楽しんできてくださいってことかな。
わかりました。
わからんけど。俺、ちょっと、あれやってるじゃないですか。お前の未来を暴いてやるぜっていうコーナー。
いえいえ、聞いたことないです。一回も聞いたことないです、それは。
そうでしょ。僕のタロットで。
あの、タロット占いを、
お前の未来
ちょくちょくやってるのは聞いたことあるけど、
その丸裸にしてやる
ぜ。いや、変わってるやし。さっきと変わってるやし。
でちょっとあの青葉さんからよく言われてたじゃないですか、
は
あ、お前との恋愛どうなんですかみたいな。
ああなんか言ってましたね、ありがたいことに。
やったんですよ僕。
あリアルにやったんですか。
うん、
はいはい。
超面白くてこんなこま、
はい、
僕はまあ素人なんで、
はいはい、
タロットカードっていうのは基本的にこのなんていうのかな、カードを読み解くんですよ、リーディングするというか。
はいはいはい。
でできれば俺の場合は相手もいた方がいいんですよ。
相手っていうのは
その占ってほしいっていう人がいれば。そう、話しながら読み解いていくんですよ。
ああ、なるほど。
で、あの、まあ、僕のさらにこの占いの方、まあ、いろいろタロットであるらしいんですけど。まあ、
この場合で言えば、青葉さんがリアルに目の前にいた方がやりやすいっていう。
そうそう。で、やり方も型もいっぱいあって、僕はどっちか、ヘキサグラム法っていうのがあって。
おぉ、ヘキサグラム法。
これ一点集中型なんですよ。もう簡単に言えば、イエスかノーかみたいな。
おぉ、はい、はい。
明日晴れますか、イエスかノーかっていう。
雨です、晴れですと。
身近なやつ。で、こういうのしかできないんで、僕は。
は
い。この、なんていうんですか、ロック防制というか、の形にして。
はい、はい。
やるんですけど、前も言いましたけど、これでやったんですよ。
おー、
過去、現在、未来。
おー。
で、対応策とか、周りの状況とか。
はい、はい。
あと、願望、自分の今の願望とか。
はい、はい。
で、最終結論みたいのがあって。
はい、はい。
この7つのカードで、見るんですけど。
うん。
超っていうか、最初、あれ？ちょっとわけわからんなと思ったんですけど。
はい、はい。
最終結論だけ見たらすげえなと思って。
おお、どうなったんですか？
こんなドストライクで来るんだと思って。
はい。
どっち、順序よく言います？それとも結論から言います？
今の流れから。結論でいいか。あ、じゃあ結論から聞きますか。
結論は、最終結論っていうカード、ど真ん中にあるんですよ。7枚のカードの。はいはい、周り円書いて真ん中にカードあるんです。このカードが、ラバーズっていうカードなんです。
はいはいはい。
まさに22枚ぐらいあるカードの中で、
はいはい、
恋人っていうカードが出てきたんですよ。
お、ラバーズが
最終結論。
はいはい。っていうことは、どういうことなんですか？
っていう、でも、これまた上下があるんですよ。
はいはい。
あのタロットカード。これ、逆向きで出てしまってるんですよ。
ラバーズの逆向き。
もう本当に、ど正面っていうか、正向きだったら、
は
あ、あ、最終結論もうまくいきますよ的なことを言えたんです。
ドストレートに。
うん、はい、あ。こんな恋愛の占いやって、まあ、恋愛の占いするのも初めてなんですけど、
は
い、
うんうん、
ラバーズが最終結論に出てくるっていうのもすごかったっていうのが俺の中では一応あった。
ああ、なるほど。
これ逆向きだったんで、
はいはい。
これも非常に厳しい。
あっちゃ
ーまあ言ったら成就しませんということなんです。
この最終結論だけ。結果ってことですよね。
結果というか最終結論だけのカードを見ればですよ。
はいはい。
でもなんか過去からじゃあ順番よく行きましょう。過去、現在、未来か。
あ、でもそのプロセスもどうなってるかってことですよね。
まず過去はね、あの、3っていう太陽のカードなんですよ。
はい。
で、これも逆向きなんです。
はいはい。
普通はこの太陽っていうカードはあの、すべての生命を育み育てるんですけど。
はいはい。
過去は、なんかうまくいってない。まあ別に育ってもなかったんですよ。お前のこと何も気に、まあ過去だから。お前のこと多分知らんかったというか。
うん、なるほどなるほど。
で、現在。
はいはい。
デビルのカードが出てるんですよ。
デビル？
悪魔のカード。
どういうことですか？
これすべての誘惑に負けてしまう人間の心の弱さを表してるんですけど。
はいはい。
ただこれ逆向きで出てるんですよ。
おー。
現在。
だから
誘惑に負けないように一応頑張ってるというか。
おー、なるほど。
いろんな弱さに負けないようにお前のために。
はいはい。
頑張ってるんですよ、もう。だから毎週この積み立て金を1円でも多く入れてるんですよ。
ありがてえ話だな。
頑張ってる今状況なんです。
他にアイスクリーム食べたいとか。いろいろあるけど。
うん。ブレそうになってんのに。
はあ、
して未来。
未来。
これも面白くて。
はい、あ。
女帝みたいな。これなんだ、エンプレスって何だったかな。
お、エンペラーならぬ。
そうそう。女帝のカードが出てるんですよ。
はい、はい。
これ女帝のカードっていうのは、あの、なんでしたっけ。 この女性が全力で前面に出てるカードなんですよ。女性らしい母性本能というか、
はいはい、
もう女性の魅力が前面に出まくってるっていう、これも正一のカードだから。
ああ、じゃあもう正一、
未来は、未来は私はもう首里石峰、首里之助からしたらもう素敵な女性がいるなっていうぐらい、もう魅力的な女性になってるということです。
未来は、
未来は、
はい、あ。
で、今度はこの太陽作ですね。
はいはい。
太陽作の部分は、これ、ワールドっていう。
ワールド。
もうこのカード界の最強ですよ。要は全部をまとめたみたいな。
はいはい。
で、この逆位置が出てるんですよ、またこれ。
逆位置、はいはい。
まあ、言ったら、すべての願いが叶うカードなんですけど、普通だったら。
なるほど。それの逆が出ちゃってる。逆だから。全部逆だな。
逆だから、ちょっとうまくいかない。
太陽作が、もう、なんか太陽作があるわけじゃなくて、
ちょっとと太陽作が見当たりませんぐらいの。
マジか、すごいカード出てるな。
で、あの周りの状況どうなってますかと。
はい。
で、心にまたフールっていうカードなんです。
フール、
フール、愚か者的な愚者、はいはい、愚者のカード。これあの0番なんですけど、数字が全部ついてるんですよ。
はいはい。
これあのまた新たな旅立ち的なやつなんですよ。
はいはいはい。
で、これちょっと周りの状況とそのフールのカードがあんまりちょっと意味わからないんですけど、
はいはい。
まあ、ただこれあの恋愛の占いの方向からいくと、例えばあのなんていうんですか、恋のハンターみたいな感じでもあるんですよ。
お、フールは、
フールはだからあの何かこう本人なのか、
うん、
首里石峰に対してまあ何か賛成してる人がいるのか、もしかしたら。
おお。
なんか、そこに行きなさい的な、旅立ちなさいみたいなっていう、押してくれる人がもしかしたら周りにいるのか。
ああ、周りの状況っていうのはそういうことなんですね。周りの
人なのか、
人の状況
なのか、それとも自分で勝手にも何か、そういうグッズを集めちゃってるとか、なんか知らんけど、首里石峰、首里之助グッズ。
そういう環境になってるっていう。
まだそうそう、持ってますよっていう。
はいはい。
で、あと、まあ、6枚目というか、これは、願望、自分の願望ですね。
はいはい。
これ、願望のカード、なんかこれ。
すごいな、いっぱいあるの、項目。
これ、6番目ね。あの、最終結論の前の願望。願望のこのカード、なんだったっけな。これ、なんね、これ。
いや、わかんないですよ。
なんでよ、なんで、
いや、なんでじゃなくて、いや、一生懸命ガラケー見てますけど。
これエンペラーのカードだな。
またエンペラー出てきた。あ、エンペラーってのは本当の皇帝の方。
皇帝の男の。これもう、善悪を、あの、解くような。
はい。
もう、おじさんクラスの偉い人の話なんですけど。
はい。
あの、これ逆カード出てるんですよ。
また逆。
で、意固地なんですよ。意固地になってる。頑固的になってる、融通機関くなってる状況で、
はいはい、
自分の願望としてはどんな手使ってでももう、
うん、
首里之助を抱きたいって、ね、いやいや、お前たちが全部反対しても関係ないよっていうくらい、もうちょっと頑固になっちゃってるという。
それがエンペラーの逆なんですか。
エンペラーは普通はあのだからみんなの拠り所になるっていう意味なんですけど、
おお、なるほど。
善悪も分かってて、
はいはい、
いろんな知識があるみたいな、
うん、
逆だから、それが行き過ぎちゃって、
はいはい、
いやいや、俺が言ってることが当たってっからみたいな、そういうカードが今自分の願望として出てしまってる。
はあ、なるほど。
で、最初決断はさっきのラバーズの逆カードになっちゃってるっていう。
こんな一個一個ちゃんと意味つけきれるんですね。
俺はでもだからこういうのもっと深読みするんですよ、プロは。
おお。
で、そこにだから人がいたら一緒に読み解いていけるじゃないですか。はい、はい。まあ、俺はそうしたいんですよ、俺本当。過去こんなって出てるけどどう思うっつって言ったら、はいはい、あ、そういえばこんなことあった、いや、こんなことなかったですよ、あ、じゃあこれこんな意味じゃないみたいなのができるんで、
はいはいはい。
だ、結論ちょっと今は難しい。
なるほど。
この中で今カードで一番良かったのは未来のカードだけだったんで。
何でしたっけ、
母性が全力で出てる。女帝のカードが出てるんで、女の人にも好かれるぐらい素敵なもん。
はあ、い
はい、うん、芸術とかあんなのにも秀でてるカードらしいんですよ。
はいはい。
もうちょっと未来に行けば、今はちょっと厳しいけど、
もう女帝になった時には もうコロッといっちゃうかもしれないですね。
いやもう本当に、はあ、もうギンギン首里之助になってる可能性がある逆に。
いや俺はなんかギンギンって青葉
さん見て超ギンギン
もう募金とか関係ないですから
募金しなくて募金してください
いややかましいわやかましいわ
ちょっとうまくはなかったかなんか変なだったな。でもまあまあまあでもそういうの出ましたよ。
ああ、うん、
ちょっと長くなりましたね。
いやいやでもちゃんとしてるなと思いました。
いや、ちゃんと、でも久しぶりだったんで、また。前、こっちでやった依頼なんですよ、だから。だから、ちょっと、どんなだったかなって、思い出しながらやってたんですけど。
これって、プライベートでも誰かにやったことあるんですか？
いや、ないです、ないです。だから、こっちでこの間、
やったのが初めて。
さんにやりましたよね。DS もらった。
はい、はい。変なダンパチーさん。
変なダンパチーさんか。うん、依頼なんで。
あれが初めてですか？
初めてです。
へぇー。だからその終わりにはなんか、何回かやってますよみたいな。
自分のみたいなのいっぱいやりましたよ。
ええー、すげえ。
いや、でも全部知りたくて。そしたらずっとやってたんですよ。もう覚えるように、カード。
ほ
う。意味を覚えるようにして、するから、実際に全部自分でやってみようかなと思って。
あ、これは
明日草刈っていいですかみたいな。
いえ、そんなこと。
明日草刈ってい
いですか。いえ、刈ればいいよ、それは。
全部こう、ちゃんと見て。
いえ、そんなもん朝起きてから元気だったら刈ればいいよ。
雨降ったらどうするか。天気予報見て晴れ。いやいや、わからんよ、みたいな。
いえ、それは明日朝起きてから、雨降ってたら抜けやすいのでいいから。
明日草刈ってる時にミミズ殺してしまいますかとかそういう。
いえ、その場で判断せ、それは。掴んで手でもいいし、踏み潰してもいいし、それは。
いや、わからんさ。引っこ抜いたら体が引きちぎられてる場合もあるから。
いえ、何の迷信だば、それは。
ちゃんと引きちぎったミミズは成仏してますかとか、そういう。
いえ、それはコックリさんに聞きなさい、それは。
コックリさん
知らないよ、この。
まあ、でも、この、なんだったあの、ネタで使おうかなが、工事でこうなっちゃってるんで。
はいはい、すごいな、でもそれも。
ちゃんとやらんとね。
物を大事にするがゆえに、
もう何回もやってたんですけど、もう最近全然やってないんで、
はいはい、
久しぶりにやってちょっと思い出しながらなんですけど、でも僕も下手くそですよ、もちろん。
うーん、すごいですね。じゃあもし何かあればこのなんていうコーナーでしたっけ、これこ
う、お前の未来を丸裸にしてやるぜっていう。
おお、2番目のやつ覚えてる2番目のやつで覚えてるんだ
お前の未来を丸裸にして綺麗な服を着させてやるぜっていう。
いや、結局着せるんかい。
そういうやつですね。
なんで着せれば結局
そういうことでした、青葉さん、はい。面白い。もうこれはただの1、俺のね。
まあ、1タロット。
1タロットなんで、僕の。
はい。
あの、いっぱい気にしてね。
いや、気にするんかい。
もう仕事も手につかなくて、引きこもってください。
なんでよや。
趣里が好きすぎて。
いや、いいところだけ、掴み取ってから、うん、あとは、頑張ってくださいとかが普通でしょ。
たぶん、まあ、でも、僕全部読み切れてないんで。今、表面上のこと多分言っただけなんでね。
う
ん、
まあ、もう教科書に書いてるようなってことですね。
本当はこう。もっと俺がカードのことを読み解く力があって相手の話も聞けたらもっとやりやすいんですけどねっていう話なんでね。
いやでも面白いですね。
はい
はい、
よかったです。
わかりました、ありがとうございます。
あとジョジョの奇妙な冒険見ればだいたいカードの意味は全部わかるんで
そうなんすか。
わかるんですよ。
あれタロット出てくるんすか。
3部で
敵が、3部
敵が全部タロットカードで出てくるんで。
あ、そうなんだ、
うん、ちなみにディオはザワールドで出てましたんでね。
あ、ザワールド聞いたことある。あ、そういうことですか、
うん、そうですね、ほとんどそうです。
特殊能力。
全部そこに当てはまってたんで。
あ、そういうことか。
そうなんですね。
僕もジョジョは厳しく、あ、詳しくないですけど。
スタープラチナはスターなんですよ。スター。星のカードなんで、スタープラチナ。
あ、それもそういうカードに。
あるんですよ、あるんですよ。
連結したキャラが出てくるんですね。
ハーミットもあるし。
いえ、もう全部言わんでいいよ。
マジシャンズレッドもそれなんで、
ね。いえ、22個全部言わんでいいよ。
はい。
はい、ということで。うん、収録ですけれども、
うん、
はい、また、来週のメールお待ちしておりますんで、
はい、
皆さんのメールお待ちしております。ぜひメールアドレス origin@fmnaha.jp、 すべて小文字で origin@fmnaha.jp までよろしくお願いします。 Your radio station. FM Naha78.0。 はい、水曜、おりちゃん、待ってます。
あ、とか言うから。
そうだ、今、多分マイク下がってなかったんで。
ああ、いいっすね。
CM 中の声全部入ってたと思いますね。
何言ってた？なんか、卑猥な言葉言ってた、ちゃんと。
何言ったか覚えてないですけど、うん、あ、目の下のクモさんから来てるっていうのは覚えてますね。
なるほど。なんか言ったかな？
ちょっと後から確認しますか。
そうですね。
はい。はい、ということでメール行きましょうか。
はい。行、はい、きましょう。じゃあこれコーナーですね。目覚めよケージャー次世代
よいしょ。
ケージャーさん、シュリノスケさん、おしろくまさん、こんばんは。
こんばんは。
東京から国分寺の加藤ちゃんです。
ありがとうございます。
収録放送お疲れ様でーす。
お疲れ様です。ありがとうございます。
昨日は、おそらく23日の前の、よかった。
あ、すいません。はいはいはい。あ、さあ、
参りましょう。
はい。
今日収録なんでね。昨日は、東京都道場連盟の試合で、個人戦と団体戦に出ました。
すげえ。あ、現役バリバリっすね。
団体戦は、自己肯定過剰のうちの中堅、かっこ、団体戦の真ん中が出番の人ですね。中堅っていうのはね。はい。
はいはい。
に、毒を受け、まだ体が痺れてます。皆さんは自己肯定しすぎの人にどんな足で対応しますかということで。
毒を受けっていうのは、もう、メンタル的な点ですね。
肯定、自己肯定が強すぎる。
もう私が必ず正しいっていう。
じゃないですかね。
おー。これを、じゃあなんか。
ポジティブっていうのと違うんですかね、肯定。
まあ、意味的には、似てますけど、
どんな毒受けたんですかね、その内容ですよ。
そこですよね。で、団体戦で、なんか、やるにあたって、その、言い争いがあったってことなんですかね。
まあ、言い争い、まあ、なのかな。でも、応援が肯定すぎた応援だったとかじゃないかな。わからんけど。
自分、自慢だけであれば、うん、まあ、きついなと思うときは、きついけど、うんうん、ただ、まあ、自慢であればまだ可愛いなで、
うん。
うん、済ましきれますけどね。
自己否定しすぎるのはうちのメンバーにもいましたけどね。今はまあ、いない、やらんかな。
うん、自己否定。
しすぎる。だんだんもう、俺いつの間にかこの人の話聞いてたら、自分の足の指見てた時期があったから、ね。だんだん顔が下がっていくわけ、もう苦しすぎて。
へえ。
でも、いたたまれなくなって、両肩つかんで、もっと、いい子、楽しいこと話しようぜって言うぐ
らいだったんですけど。ケージャーさんが、その突っ込めないぐらいってすごいですね。
そうそう。びっくりしたぐらいだ。まあまあまあ、でも、いや、対応、で、面を打っていいんじゃないですか。話の途中で思いっきり面を振りかぶって面を打つ。そんな対応しかできないんじゃないですかね。
もうパワープレイで、
うん。
内容聞きたいですね、確かに。うん、
コテか、足首を狙って打つっていうのもいいですね。足首とかも痛そうじゃないですか。
いや、聞いたことないよ、足首
を
打つ。
武士を強く打ってね。
武士
ダメージを。
くるぶしのこと。
うん。まあ、何かしらとりあえず、まあ、せっかく竹刀持ってるんでね。
はいはい。
何か言ったらもう、打撃を与えるっていうのが対応的に当たってるかな。
ダメですよ。
思うんですけどね。
いや、武道なんだから。
いや、見たいですね、でも、個人団体。すごいな。
加藤ちゃんさんは、
すごすぎるぜ。
すごいな。もう、やっぱ。
見たことある？テレビとかで。
あ、もちろんそれは、なんとなくありますけど、でもじっくりはないかもしれないですね。
そういう、日本選手権みたいなの見たことない。
とか、あ、一応なんとなくです。
めっちゃ面白いんだよな、剣道、ほ
ん
と
に。加藤ちゃんさんもキビキビ動いてるんですかね、もちろん。
さ、目覚めよ、ケージャー次世代ですね。はい、昔は悪役出身の主役のアニメがあったよね。だったね、デビルマンとタイガーマスク、タイガーマスクは虎の穴って事務所じゃなかったっていう人も手を挙げて、はーいということで。
あ、タイガーマスクあれ。あ、
え、悪役出身なのかな。
悪役が主人公。悪役出身？
出身って書いてる。
が主人公。
そうだね、主役のアニメ。まあ、デビルマンはね、そうなんですけど、確か全、人間を全滅させる予定だったっけ。
ああ、そうなんですね。
からかわからんけど、
ただ、
そこで出会った人に一目惚れしちゃって、女の子に。
なるほど。
そっから人間側についた、みたいな。じゃなかったっけな、デビルマン。タイガーマスクは何なんだろう。
タイガーマスクは、
じゃあ、虎だから単純に。
ヒールってことですかね。
だったんかな。まあ、密林の王者だからね。タイガー。タイガー。
いや、そうだけど。
人を襲う。
まあ、そこ、ね、いや、それだけ、うん、取ったらそうなっちゃうけど。
そこが、まあ、プロレスラーとして、
うん。まあ、まあ、悪役っていう意味での。
どっちか正義の味方になっちゃったんかな。
うん。
ええー。 今はないかな。なんか今悪役がいっぱいいるような気がするんだよな。
いやもう今はなんか、逆もありますよね。
正義が悪くなるやつ。
はい、正義が悪というかもうリアルを突き詰めてるやつで、今アメリカのドラマなのか、
うん、
ネットフリックスとかでやってるやつなのか、
うん、
タイトルが、
うん、
ヒーローだったかな、
うん、
まあ、ヒーローっていう、まあまあ、ジャンルはまあヒーロー的な感じで、うん、いや、この特殊能力を、
ああ、はいはい、聞いたことある。
守ってる人たちがいっぱいいて、
あの、パッパラーズの、
はい、
あの、プリウシュンが出てるやつで
しょ。プリウシュン出てるか
出てるんじゃない、マシオカっていう。
いえ、ま、いや、マシオカ、いや、マシオカ似てるけどちょっと。
プリウシュンじゃないの。
いや、プリウシュンじゃないよ、あれ。
そうなんだ。
でも、マシオカも、あ、でもマシオカのやつは別なんですよ。
あ、そうなんだ。
結構最近のやつで、でまあヒーローと同じように特殊能力をみんな持ってるけど、
うん、
でその世界では、うん、あのまあ普通の人間と特殊能力を持ってる人間がいて、
はいはいはい、
でその特殊能力、例えばめっちゃ速く走れる、人間がいたり、
うんうんうん、
でまあ空飛ぶ人間がいたりとかはあるんですけど、
うん、
ただもうリアルに描いてるからめっちゃ速く走ってる途中に普通に人にぶつかって、その普通の一般市民が死んだりするっていう。
なるほど。
だけどまあこの人たちすごいから、もう国としてはまあこの人たちを囲っときたいから、もうそういうのは全部まあ免除されて、犯罪からは、
うん、
でその人たちはもう夜夜の夜の集まって、
うん、
もうその秘密部屋みたいなところで悪いことやり放題みたいな。あ、
ジェンガじゃなくて、
いい、うん、ジェンガやってるかじゃあ普通のバーでやるわ。プールバーでやるわ。
できんからちょっといじけて、じゃあちっちゃいことやるよみたいな。
いや違うわ。
そうなんだ。
はい。それで今一般市民がなんだあいつらはっつって団結して、
うん、
まあその普通の一般市民 VS、うん、その特殊能力を持ったやつらみたいな戦うやつとか。
なるほどね。
もう正義と悪とかもう分かんなくなってるみたいな。
怪物くんもか。怪物くんも。
もうそれですか。
悪魔界か。一応出身は。かいかいかいの。かいかいかい。
あ、そうなんすか。
怪物かい、怪物くん。
怪物くんもわからんな。
わからん。
いや、もちろんこのタイトルはわかりますよ。
初期のゴムゴムはあそこから撮ってんじゃないかなと思うけど。腕が伸びるやつとか。
マジっすか。
いや、わからんけど。でも、だいたい全部入ってると思うよ。
へぇ、
伸び伸び系は。
あ、伸び伸び系ってなる。
伸び伸び系も何でも顔も変身できるし、怪物くんは。
あ、じゃあマジで、マネマネのみと。
何
いや、噛んだな。
なんつったよ。
マネマネのみ。
でも、うん、70年代で何回も言うけど、土台は全部できてるんで。何もかも、す、は、べ、いはい、てが、文明は。もうアニメも漫画も政治も、経済も、絶対もう全部土台できてるんですよ。
70年代。
そこを、こう、なんていうの、華やかしていったのが、
うん、
80年代、90年代と思うんで。
うん。
おそらく。だからもう何やったってもう被ると思います。
もう今はそれをもうどう
アレンジするか的な。
それを軸にそれをどうずらすかみたいな。
もうなんだと思いますよ。絶対絶対にとは言いませんけど。絶対
に。いや言ってたよ言ってたよ。
絶対にとは言いませんけど、でも絶対にね。
いやなんでよや。
絶対。
なんでよや。
ありがとうございます。っていうことですね。予想来てますね。桃心先生の鉛筆削りは電動。ではでは、もう行こうね。放送ちばってね、ということで。
いや、何の最後をチェックしたんですか。
今日は30日ですけど。
はい。
おそらくこれ23日に来たね。
ああ、そうですね、はいはい。先週いただいたメールですね。
団体戦、個人戦があったのは多分22日のお話と思います、ね。
なるほど。
さあ、いっぱい来てますね。
お、マジっすか。
もうやばいんじゃないですか、これ。
そんなに。
じゃあ行きましょう。いや、まだだな。いや、来てないかな。
あ、来てないんすか？
来てるっぽいんだよな。
あ、こっちでは見れないですね。
待ってくださいよ。
はい。どうせ目の下の熊さんから来てるって僕、つぶやきましたんで。
目の下の？
熊さん。
来てました？
はい、あ。一番上らへんにないですかね。
来てるかもしれない。これかな？
はい。
あ、はい、来てます。ありがとうございます。シュリノスケさん、ケイジャージさん、おしろくまさんや、こんばんは、目の下のくまです。
ありがとうございます。
目の下のくまさんといえば、あの方ですよね。
あの方ですね。
収録と聞いたので、目覚めをケイジャージ世代にメールを送ります。ありがとうございます。
ありがとうございます。
いやー、バカ野郎ということでね。
あー、叫んでましたから、4コマで先週。
昔沖縄のおばあたちが手にやっていた入れ墨、わかります？
名前。あ、これわかりますよ。最近なんかよく聞くの
は
じ
ち。あ、そうなんだ。
は
い、あ。そうです、はじちですね。で、あったよね。ケイザーさんはリアルタイムで見たことありますか？私は昭和43年生まれですが、中学生まで明治19年生まれの、祖父母かな、祖父母と一緒に住んでいたのでリアルタイムで入れ墨はじちを見てましたよ。結婚した証で入れ墨入れてたと言ってました。着物を着て、寒風、かっこ昔の沖縄の女性の髪型ですね、寒風をかんざしで止めていて、沖縄芝居から出てきたような曽祖父でした。祖父母かな、曽祖父かな。
曽祖父だったらひいばあちゃんですか。
曽祖父でしょうね。
はい。
沖縄県立美術館で沖縄はじち台湾タトゥーの展示会もやっているようですね。20代の頃、日本全国をバイクでツーリングした時に、旅先で出会った大学生がこんなことを言ってました。もともと日本に住んでいた住民はアジアから民族が、流入してきて、北と南に移動していった。だから北のアイヌや南の沖縄、台湾には顔も似てるし、同じようなタトゥー文化があると言ってました。調べたことはないけど本当かな？それではまた収録頑張ってください。目の下のクマでした。ということで、ご自分の自画像っぽいのも、あ、これかな？
はい。
俺っぽい自画像っていうか絵もありますけど、これ。なんか帽子かぶってちょっとちょびひげ。
あー、本当だ。
あ、でも、クマ
さん。あ、でもあれにも似てるな。尾瀬の深夜さん。
尾瀬の深夜さんかな？尾瀬の深夜さんでしょうね。
合ってます？
いや、わからんけど。
なんで大瀬の信也さんを急に手放したんですかね。はじちね、うん。見たことあります？
あります、あります。
あるんすか？
僕は、ひいおばあがやってた気がします。
へ
ぇー。おばあもやってたかな？ひいおばあかな？
結婚をしたら入れるっていうルールなんですか？
俺はわからないです。覚えてないですけど。多分そうじゃないですか？一応そう書かれてるんでね。熊さんが言ってるんで、目の下。
これは、なんか文化的に、なんか禁止になったとか、
そうです。
いうことですか。
これは多分で、俺が聞いたなんとなくの浅く狭い知識では、
浅く広くでもなく浅く狭い。
沖縄が日本になったのは、国際的に日本になったのは明治なんですよ。
はいはい。
あそこが薩摩が先ほどの、
はいはい、カスタ丼の
カスタ丼を作った鹿児島に、
まあ。
占領というか侵略というか、あと吸収されたというか、
はいはい、
でなったんですけど、それで憲法とか法律が施行されるじゃないですか、
はいはい、
でそこでハジチ禁止になったんですよ。
あ、沖縄返還後にっていう、
返還、
沖縄返還じゃないか、琉球、
150年前か200年前でしょ、
はいはい、
その吸収されたのは、
はいはい、そうですね、
そっから施行されての、
琉球処分か、
あ、わかんないです。
はいはい。
で、一応は禁止ですよっていうことだったと思うんですけど、まあでも、隅々まではそういうの行かないじゃないですか。今日言われたから、じゃあ明日からなっていうことないんで、それでも少しは文化は残ってたんじゃないですかね。そういう、恥じ入れる文化っていうか。多分、大正生まれの人たちぐらいまでやってんじゃないですか。わかんないですけど。
たまに、キャバクラとか行ったら、うん、まあ、元ヤンだった子とか、なんか、オリジナルハジチみたいなの
を、はいはいはい。
手に入ってる子いますよね。
はいはいはいはい。
これ明らかに自分でやったよな、みたいな。
はいはいはい。自分でやるっていうのもすごいっすよね。
確かに
あれ。明らかにあれ。
どんなやってればってあれ、自分でやるやつ。
どんなってやるんですかね。
安全
ピンとかで。そもそも、だから、なんか、そういう仕組みがわからんとね。全くわからないんでね。
で最後の方にあった、北と南に分かれたっていうのは、
あ、ありますね、
面白いですね。
日本に住んでいた住民がアジアから民族が流入してきて、
北と南に分かれて、じゃあその時には日本には誰もいなかったってことなんですかね。
そうなるんでしょうね。よくいるアフリカから始まったみたいなのあるじゃないですか、
はい
はい、あの流れじゃないですか。じゃああっちから東に陸自体に行って最後日本じゃないですか。もうおそらくそっから先はもう太平洋なんで。
はあ、でもなんで日本にそのまま進まなかったんですかね。そうなったら
やっぱ移動したいマンがいたんじゃないですかね。
移動したいマン、
移動、もうお願いだからもう移動させてマンが移動したいマンと移動させてマンが、
いやいや移動させてマン、ね、移動したいんだマンつって。
でもアイヌ民族とかはね、僕も似てると思うんですよ。毛深いと思うんですよ。
ああ、なるほど、
似てるんで
血は一緒なんですかね。
なんか DNA やったらいろいろあるんじゃないですか。大陸側から来たのと、なんていうの、南側から来たのかわからんけど。
はいはい。
いろいろあるって言うんで。
面白いな。ここら辺知識はないけど。
台湾のタトゥーとか今でもあるけど、この南太平洋のあたり。
はいはい。
フィジーとか。
はいはい。
ああいうところも似たようなイルズミやってるんですよ。
へ
え。ハジチみたいなの、未だに。あそこも女の人が意味のある、同じ結婚したしないの意味があったと思うんで。
へ
え。俺も未だにあの、石で作ったでっかいコインみたいな、あれ使ってますんで。
いや、やってるんすか、あれ。あれ、はじめ人間、ゴンでしか見たことないですよ。
俺やってるんですよ、あれ。
石のでっかいコイン。
コイン。あれ1個俺は、だいたい8円ぐらいでやってるんで。
いや、安いよ、や。
3トンぐらいあるんで。
3トンで8円
なかなか近所に持っていけないんですよ。
いや、当たり前どうや。いや、それでうまい棒も買えんし、今。消費税も払えんやし、もう8円だったら。
本当に。だからあれをちょっと脱税するのにも大変なんですよ。8円隠すのも。
いえい
え。表に出してるんで、
いい
やの。
いや、これはもう、丸さんも何も動かんやん、もうこれだったら。ご自由にどうぞって言われる。
まあ似てるんかな、やっぱり文化がね、沖縄はね、そういうところもね。
うん。よから勉強になりますね。ね、ちょっと調べてみたい。
うん。お前も一人見えないところにハジチ入れてるっていう噂だけど、みんな。
いいの。
お前のギンギンのところにハジチ入れてるっつって。
じゃあ誰も見ないわ。それ多分青い血管だよ、それ。ハジチと思いきや。
さすがギンギンすね。
いやかましいわ。
青い血管をギンギンにね。ということで、これはもう、以上ですかね。
ですかね。
あ、まあ、いろいろまた来てますね。
はい。
ラジオネーム整理戦闘さん。
ありがとう
ございます。先月のあれかな、目覚めよ刑事次世代、DVD が普及するまではビデオテープがレンタルされていたんだけど、洋画は字幕吹き替えの2種類出てたよね、うん、さらに3時間近い映画は上巻下巻2本に分かれてたよね、ということで。わかります、これ。
わかります。
ビデオテープ VHS か、
これね。僕んちに
何だったっけ、 VHS と俺デイジー腹立つ、なんだったかな、まあまあいいや。
VHS と、他になんかあるん
ですか？もう一個あったんですよ。
ビデオテープじゃなくて。
企画が違うやつ。VHS は大きかったんですよ。長かった。
はいはい。
で、もう一つは短かったんですよ。
ええー。
俺こっち側持ってたんですよ。
あ、それ見たことないですね。
だからなんか、DVD 出たブルーレイの企画を。
はいはい。
世界的にソニーとどっか戦ってたじゃないですか。我々の企画にするか、こっちの企画にするか。
あ、そうなんですか？
戦ってたんですよ。で、どっちかに決まったんですよ。東芝、え、今、ソニー側かな、連合、まあ、日本のその企業分かりやすい、いくつかあるじゃないですか。
まあ、要は、東芝とか、ソフトの形を決めようっていう。
うん、どっか連合に分かれてたんですよ。
へぇ、
で、どうやって世界基準にしたかって言ったら、多分ハリウッドなんですよ。
ほうほうほう。
ハリウッドの映画社を我々のどっち使うわけになって。で、それが世界基準になっちゃったみたいな。
そんなことがあるんですね。
多分だったら、裁判まで行ったんかな、ちょっと覚えてないんですけど。
へぇ、
だからこれもあったんですよ。だからそのビデオもこれはもう二つに分かれてたんですけど、
はい、
結局 VHS のあれがシェアがバンって出てしまったんで、徐々になくなったんですよ。
はあ、なるほどね。
ビデオ屋さんは二つありましたよ。VHS 用と
ちっちゃいやつ、
ちっちゃいやつ用の。
へえ、でまた字幕とそか吹き替えも昔はビデオでは選ぶことできないから DVD みたいに、
多分
もう物を変えるしかないっていう。
そうだった気がする。
で、上巻下巻もこれ、タイタニックがそうだったんですよね。
あ、そうなんだ。
タイタニックが家にあって。
やっぱ恋愛上手ですね。あんなの見るんですね。
や
っぱ
り恋愛も。勉強のために見てるわけじゃないんですよ。家にあったんで。
なるほど。DVD、まあ便利ですね。ちっちゃくなってね。
まあ確かに DVD 時代からは、もう今は、もうネット時代ですね、じゃあ。僕は別にそんなに。詳しくないですけど、もうこれも今 DVD 借りるとかじゃなくて、もうネット上で Netflix とか Amazon とか、そういうのでなんか見放題プランみたいなことがもう主流になりつつある感じがしますね。
そうですよ。もうこれも意味わからないんですよ。そのいっぱいあるじゃないですか。
はい。
こう会社なんですか。Netflix とあと、はいはい、何この映画配給会社みたいなのいっぱいあるじゃないですか。
はいはい。
全部把握してます。どこの会社、どの会社。
いや、わかんないです。まあ、アマゾンはもちろんアマゾンじゃないですか。
アマゾン
ってアマゾンプライム。
アマゾンもあるんでしょ、ヤノマミ族もいるんでしょ、ヤノ
マミ。いや、アマゾン族の話してないんですよ。
族の話。
族の話じゃないんですよ。みんなが言ってるアマゾンって、族の話じゃないんですよ。
ではね、あそこにいる人たちの話ではないわけね。
違うんですよ。
オッケー。
もう相当置いてきぼりになってますから。社会から。
あえて自分で後ろに走ってる感じです。まあまあでも、いっぱいあるじゃないですか、そういうの。
はいはい。
だからもう、それは全部その、単純に映画配給っていうか、無料っていうの？まあまあ、無料ではないと思うけど、ネットで見れますよ、会社っていうことでいいの。で好きなところを選んでいいわけね。
っていう、うん、ことは、まあもちろん好きなところを選ぶっていうのはそうですけど、月額いくらで、この映画を見れるみたいな。
同じ映画も被るんでしょ？
っていうことですよね、おそらく。
ここは法律がまた間に合ってないんで、ま、別に間に、自由競争だからね。どこの会社が安く映画を提供できるか戦ってるってことでしょうよ。
になるんですかね。
あれもわかんないですよ、Bluetooth って。あれ何の話だ？ Bluetooth ってあれ無線の話？無線？
無線です。
無線のこと Bluetooth ってどういう会社の名前あれ？
何なんすかねあれも。Bluetooth はまあ。
Bluetooth だからよく聞こえるみたいな。あれだからどういう、無線って一個じゃないのと思ったんだけど、無線っていうのはあれ電波？
まあ何すかね、要は、まあ、有線無線の意味の無線ですけど。
それともこのイヤホンの性能がいいってこと？それとも、
いや、そうではないと思います。
電波の話。無線の話。
そうそう、無線の話と思います。
わけわからないわけ。
いや、この、今、ヘッドホンに、線がついてるじゃないですか。
はいはいはい。
で、この線がなくても、ヘッドホンだけで、例えば、携帯からの音楽が聞こえるみたいな。
うん、ワイヤレス的な
もの。そうそう、もうワイヤレスと、まあ、ニアリーイコールじゃないですかね。うん、それが、Bluetooth っていうことだと思ってますけど。
Bluetooth、直で、なんか俺、何の話か全くもう名前なんだよね。じゃあ名前でいいのかな。
名前じゃないですか。確かにそう言われたら、うん、何なんですかね。無線の中のまた Bluetooth っていう種類なのか何なのかは分かんないですね。
うん、うん、もういっぱいあるから。
で Bluetooth は相当前からありますよ。
あ、そうな
ん。僕高校の時に持ってた携帯 Bluetooth でしたもん。
携帯？
はい、ガラケーの時代から
携帯で Bluetooth ってあったの？あ、はい、も会社なんかな、そういう電波系に特化した。電波系というか。
違う、携帯が Bluetooth じゃなくて、携帯の中に Bluetooth の機能ありました。15年前。
機能が。
はい。
なるほど。アプリ的なことかな、機能といえば、機能というかね。まあまあまあ。
まあまあ、この Bluetooth 接続とか言って、外部の機器に。接続して、接続っていうかまあ。
じゃあ、Bluetooth ボーイだったんだ、じゃあ。
いや、Bluetooth まんまさようや。
Bluetooth ボーイの。
ね、さっきの移動したいマンとか。Bluetooth ボーイとか。
そこまで言うんだったら、じゃあ、移動させてマンも。
いや、移動させてマンがお気に入りとか知らないけど。それが一番のお気に入りだったんだよとか知らないけど。
いや、まあでも、いっぱいありますね。そういう、もう横文字系のやつが。
いやもうこれはもう。
一回、リセットしてほしいんですよ。もうわからない、何もわからないうちに、前も言ったけど、潰れてしまうことも多々あるじゃないですか。
はいはい。
だ潰れる前に一回、わからしてほしい。どういうことですよ。我々どういうもんですよ。何もんですよっていうのは。
いや、わからしをしてはどういうことですか。
あれも、電子マネーもだっていっぱいあるさ。いろんなところが参入してるでしょ。
はいはいはい。そうですね。今、もうたくさんいっぱいありますよ。
カード減らしていこうぜって統一使用してたのに、どんどんまた増えちゃってるから、もう、でもこれは携帯1個で処理できるってことか。
まあこれに関してはまあこのまあ淘汰されるっていう問題になると思うんで、うん、競争してるっていう状況じゃないですかこれは。
なるほど。
はい。
すごいっすよね、もう本当ついていけなくて。
でもエディとかに関したらもうすぐできるんで、それはもうやればいいんじゃないですか、経営者さんも。
なるほど。
はい。
エディね、
軽減税率、そう前も言ったけど金比では 5% 還元なんで。
で、言ってましたよね。
はい。
だからこれやったら もっと意味がわからなくなるっていうか、安くなるんだったら、はい、なんで消費税上げたんかなってなるんで。消費税上げて、財政をきれいに良くしていこうってやってるのに、
はいはい。
安くするわけじゃん。
安くするのは一定期間だけなんですよ。
あ、そうなの？
来年の6月までなんですよ、この。安くなるの。
この今の還元パーティーは。
はい、還元パーティー。
うわ、すげえ。
だから今の時期にいっぱい。
じゃあこれな、ただカードを作らすための策略なんだじゃん。
ただの策略。
政府とカード会社の癒着の温床なんだじゃん、あれは。
でもそう言ったらそうかもしれないですよね。
プラスチック、あ、そっか、カードだってプラスチックだからね。
はいはい。
海がプラスチック行ってる時に。
いやの、でも海にカードを捨てるやつはあんま聞いたことないんで、それは。
そうだね、そうだね。
はい、あ。
まあまあでも分かりました。じゃあ全部作ります、全部すべて。
いい、それは無理あるよ。
もう体にもブルートゥース仕込みます。
いや、意味が違ってるから。
ブルートゥース、
いや、ブルートゥースの意味何も分かってないじゃないですか。
ブルートゥースって言ってください。僕ブルートゥースって言って
ください。いや、まんませよや。ブルートゥースボーイでもなくなってるやし、ブルートゥースそのものになってるやし、
ということでもうメールが全部読みましたんでね。
はい、
収録でしたけども、
はい、じゃあまた、来週は、はい、台湾のお土産話もありますし、
再来週、
再来週ですね、まあ、今から実測すると。
なるほど、じゃあ今日で10月の放送は終わりですね。
そうですね、はい、また来月の頭、そう
か、そうか、来週か、
はい、
今日30日だからね、
はい、生放送でお会いしたいと思います。
そうですね、
はい、それでは皆様また来週もよろしくお願いします、はい、お相手は首里之助と
ケイジャージでした。
ありがとうございました。